ちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
先週のこの時間はね、はい、今週の見通しにおいてFOMC の前の週ですから、まあそんなに為替相場にしろ株価にしろ一方的な方向にはいかず、持ち合いになるんじゃないでしょうかというような話しましたけれども、
ところが
随分動きましたね。水曜日になんであんなに下げるような必要性があったのかよくわからないんですけれども、
500円近く下げましたね。
その後に木曜日に上げて、はい、金曜日、本日もどのぐらい上げたんでしたっけ。
はい、今日は313円高で終えてますけれども、
じゃあ木曜日と金曜日の上げ幅で水曜日の下げ幅帳消しにしたっていう形ですよね。
そういうことですね。
まあ、結果的には先週の終値とあんまり変わらない位置で引けたんですけれども、はい、なんかこんなに上がったり下がったりするとは思いませんでした。今日は12月の第2金曜日になりますんで、いわゆる年に4度のメジャー SQ と呼ばれる日ですよね。はい、まあ、SQ の日にもう株式の専門家に、お迎えしてお話をいつも伺ってますんでね、今週、結構ね、日々の値動きがなんでこんな激しくなったのかな、それでこれからの見通しはどうなるんだろうということを、ぜひ伺いたいなと思っております。
はい、楽しみになさっていてください。はい、この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて鎌田さん、来週は、
来週はですね、はい、僕はここはやっぱり来年以降の株式の市場を見る上で非常に重要な週だと思ってます。
はい、
まあ FOMC、 これ世界の投資家のさあやるぞーという来年の気持ちを伺う上での、非常に重要な要素、それが FOMC。 まあ来年の金利見通し、来年末の金利見通しというのが出てきますよね。
はい、
これ今多数派メンバーの中の多数派が来年 0.75%、0.25% を3回利上げするっていう風に見てるんですけど、その多数派のメンバーの数っていうのは6人なんですよ。
はい、
で、これがですね、9月と比べると、利上げのピッチが早くなるんじゃないのかなというようなこと、メンバーの間においては、そういう声が出てくる可能性なんかがあると思います。
はい、
そうなると、もしも仮に、年4回利上げが多数派というような状況になった場合にマーケットはどんな反応を示すか、これ注目点です。
はい、
今までは企業収益と金利が上がるっていう綱引きの下で絶妙な状況でですね、企業収益が金利が上昇することに、打ち勝つような形で株高が形成されてたという面があると思うんですよね。それがやっぱり金利が上がると少しそのシナリオが狂ってくる可能性がありますので、はい、来年以降投資家が、ポートフォリオの中に株式をどのぐらい組み入れるかということを読む上で、結構この FOMC は重要だと思います。
そうですね。はい、それから、ECB の理事会もあったり、国内では短観も出てきますよ。
そうです、日銀短観、これも大いに注目です。はい、これはですね、投資される側の企業価値を考える上で、この企業価値、企業がいっぱい配当金をくれてどんどん利益が上がるっていう状況になれば、企業の株式買いたくなるわけですよね。
はい、
そうすると買いたくなるっていう気持ちが強くなると金利が上がることに株式の魅力が打ち勝つ一つの要素になりますから、
はい、
これは注目点です。日銀短観において9月調査の日銀短観だと大企業製造業の、今年度の経常利益の見通しの下期の見通し、
はい、
これが実はですね、下期の見通しは前年比で 9% ぐらい大企業の製造業の経常利益はマイナス減益の見通しになってるんですね。
はい、
上半期がすごく良くて、それで下半期は、去年の下半期が良かったってこともあって、9% の減益見通し。
はい、
これが今回12月に下半期ももっとレベルが高くなるよーとなった場合は、これは、株式の魅力が出てくるということになりますんで、
はい、
大いに、この日銀短観における企業収益の動向も注目して見ていきたいなと思いますね。
来年以降占う上では来週はとても重要な週ということになりそうですね。
そのように考えております。
さて、この後は本日のゲストの方をお招きします。 さて今日のゲストは相場を見続け40数年この方、荒野博史さんです。荒野さんよろしくお願いいたします。
こんにちは。
まず荒野さん、今週の株式市場水木金と随分動きで、私こんなに動くとは全然思わなかったんですけれども、うん、何が一体この水曜日から起こって、こんな状況になったのか教えてください。
結局ですね、その水曜日の下げが、想定より大きくなっちゃった、その晩の例えば欧米の市場を見た場合ほとんど動いてないですから、そのエルサレム問題とかその中国の景気の問題とか、まあ売りたい人が多分あの材料にしたんでしょうけど、結局ですねあそこでこう売り叩いたじゃないですか、でそれがバネになって昨日と今日の上げになってる、ですからあそこで売ったこの圧力が反対のそのバネになって上がったっていうことですから、終わってみれば先週とほとんど変わんないということなんですよね。で結局ですね交渉入ってからちょっと売り圧力が強まったんですよ。でそのいつもその空売り比率っていうのは5日平均で見るんですけど、これが 40% 超えてきたんですね。で今年に入ってからですねあの2ヶ月に1回ぐらい 40% 超える時あるんですけど、必ずその時安値つけてるんですよ。だからまあ今日 あのデータまだ見てないんで分かりませんけど、そうすると水木って5日移動平均が 40% 超えて、あそこで売り叩いたあのザラバの安値が 22,119円なんですね。とこれが今回その試したらこれ以上下はないってことは22,000円の硬さがあの見つかったわけですね。で今度今日800円台まで戻ってきて23,000円という挑戦の目が出てきたわけですけど、これもあの先月の11月9日に1回しか超えてないんで、それ見るとここもちょっと厚い。そうすると22,000円、23,000円というちょっと幅広のレンジをあの11月から12月で試しましたと。で、その、結局その23,000円、こう、恒常的に抜けていくためには、海外債が買わない限り無理なんで、去年から今年どこ取っても海外債が大幅に買い越してない限りは、日本株って上がってないんで、と海外債のその姿勢次第。ただこの海外勢もおそらく年末年始だから大量に買ってくるとは思えないんですよね。ということは23,000円もやっぱり重いのかなというのは今の段階での判断ですね。
アロンさん、ちょっと素朴な疑問を一つ伺ってもいいでしょうかね。その水曜日この安いところを売った投資家がこれ株価を見れば確実に存在するわけですよね。なんでこれそんなことをやるんでしょうかね。あの正直言って安いところを売って、行った投資家持ってった投資家ってなんか儲かってるようには見えない取引に見えるんですけど、
結局短期筋が売り叩いてるわけですから、それはもう昨日今日で多分買い戻しちゃってますよ、そのオプションとか先物使ってやってるはずですから、その短期筋は、ね、あのそんなに長く持ったりしませんから、これはですからその昨日と今日の上げっていうのは、8割はショートカバー、それからもう一つ円安っていう材料が出てきたんで、それが重なったから2日で600円以上上げたっていうことだと思うんですけどね。
SQ に向けての動きもあったっていうことですか、
そうですね。あの、結局、なんですかね、水曜日って、あの、メジャー SQ の時、大体動き大きくなるってあれがあるじゃないですか。まあ、その一環と思えばいいんじゃないでしょうかね。
なるほど。日本株というのは、引き続きそういった海外投資家などの、その、短期的なお金の動きによって、上下するような株式市場ということなんでしょうかね。
そうですね。だ結局、その、水曜日売ったっていうのは、22,000円割れを試しに行ったんですよね。で、割り込まなかったと。特に下値の硬さはもう、確実に分かったと。と、今度は、あの、売ってもダメだったから、今度買ってみたと。で、今度23,000円を試しに行くっていうのが来週。
はい。原野さん、それで、もしも仮に、変なこと言ったら申し訳ございません。あの、例えば、あの、1年前の正月ですとか、あ日銀の ETF の買い付けが6兆円もなかった、その半分だった時期で、結構日経平均が不安定だった時っていうのは、ああいう動きになってくると、結構方向性が、下への方向性が、トレンドとして出たりすることも、あったということなんですね。
おっしゃる通りです。
それをちょっと試してみるような投資家っていうのはやっぱりいらっしゃるわけなんですね。
結局そうですよね。だからその22,000円っていうのは実は11月もう瞬間1回しか終わってないんで、そういう試してみたがる、あの売り手っていうのは必ずいるわけですから。
なるほど。
2万2000硬いということで、そうすると結局環境が変わったわけではないということなんでしょうかね、はい、相場の環境。
一つだけあるとすれば、円が113円台戻ってきた、
はい、
それだけですよね。あとはそんな環境変わってない、
はい、
海外ではもうこの4週間で1兆円近く
海外勢の
売り越しになってます。
日本株に対しては、はい、先物と現物の合計でいつも有野さんに教えていただきますけれども、はい、これはもうくっきり売り越しと上場になってるわけですね。
ですから、11月の2日までの週の8週連続買い越したのが、ここ4週連続売り越し。
はい。
ってことは、日本株去年からどの場面とっても上がってる時は全部海外勢の大幅買い越しなんですよ。だから海外勢が来ないと、上値は軽くはならない。ですから超えられないでいる2万3000円というのは結構重いと思いますよね。
なるほど、ね。そうすると、今日の取引終わりまして、来週からいよいよ年内3週間と。いう動きになりますけど、はい、この3週間ぐらいの時間の、日経平均、日本株の動きというのは、どんな形で、お話から伺うと、上値も下値も限定的なのかな、というようなお話のようにも聞こえるんですが、いかがでしょうか。
結局ですね、11月からここまで行くとね、2万3000円から2万7000円なんですよ、ほとんど。
はい、
で、久しぶりに、2万2300円か2万2700円。で、2万2800円乗ってきたんで、ちょっと上値を試す動きは出ると思うんですけど、海外勢が来ないで2万3000円は僕は簡単には超えられないと思うんで、上は一応2万3000円。で、この2日で戻ったんで、多分、強力な売り手って出てこないと思いますんで、下は2万2500円ぐら
い
のレンジじゃないでしょうかね。
はい、そうすると、1ヶ月前につけた高値を、こう、塗り替えるというような動きというのは、ちょっと年内は難しいです。
何ですかね。ワンチャンスはあると思うんですよ。つける、2万3000つけるとか、ですから、2万2900円台の高値を抜くっていう可能性は、もちろんそれ否定できないですけど、ただ、じゃあ2万3000台を固めるかってなると、そこまで買いの手は強くないと。
そうすると、上値を追う勢いがちょっと弱まっていってしまうということなんでしょうか、ね、
はい、よくこの、テクニカルで見ながら、強気の時には、チャートを見た方々から、私が思うに、抜けたら買いですとかね、
はい、
そういう声って、強気の時っていうのは出てくると思うんですけど、はいはい、じゃあ今は、抜けたら買いというような株式市場じゃないと。
結局、レンジ相場ですよね。で、過去1ヶ月間って、20日移動平均、僕は20日移動平均で見るんですが、
はい、
20日移動平均プラスマイナス 2% にずっと入ってるんですよ。と、今、20日移動平均約2万2500円ぐらいですから、
はい、
と、プラスマイナス 2% っていうのは上に450円、下に450円の可能性はありますよと、常に。
はいはい、
でおそらくそこを簡単には抜けないと思うんですよね。
これ、有野さん、どのくらい続きそうですか、その間は。
ですね、今年の1月から3月は約2ヶ月、はい、5月から8月は3ヶ月続いてるんですね。
はい、
で、今回まだ1ヶ月なんですよ。で、僕は持ち合い相場はもうちょっと続くと思うんで、だから年内から年初にかけては、20日移動平均プラスマイナス 2% っていうレンジで考えていいんじゃないかと思います。
そのレンジの中で物色の対象っていうのはどのあたりになりそうでしょうか。
おそらくこれから急速に商い細ると思うんで、年末に向かって、そうすると商いができない以上大型株買ってもどうしようもないんで、それは中古型にまた向かう。
はい、
結局日経平均が11月中旬に高値つけた後って中国が来てたじゃないですか、ジャスダックが7連投か8連投とかですね、はいはい、で結局そういう流れだと思うんですよね、
はい、今の位置での 2% というと、上下行っても500円、上も下も500円ぐらい見とけば、それで上下幅でいうともう1000円が目いっぱい、そういう場合は大きい時価総額の大きい株よりもやはり対象となる、もうここで勝負をするんだったら中古型の方がいいわけですよね。
結局その大型を買ってインデックス高くなるってことは、20日移動平均からの乖離率も高くなるんですね。11月に 5% 超えてたわけですから、そうすると 5% 超えるってことは上に千何百円の余地があるわけじゃないですか、
はい、
今それはまずないんで、そうすると2日で600円上げた後に買って報われるかっていうとちょっと難しいな。
なるほど、で、新野さん、12月の今日 SQ で、年内のお話を伺いましたけど、どうですかね、この来年の株式市場で、ちょっと長期の動きで見ると。
12年から去年まで、日経平均の年間の変動幅って平均で4100円なんですよ。
はい、
で、ここ、13年、14年以降は3年間ともみんな4000台ですね。そうすると、高値か安値見つければ、もう分かるわけですよね。で、安値の目安は、一応今の段階で2万1500円。
はい、
と4000足すと、2万5500円から2万6000円。
はい、
で、今の株価って、一株当たり純資産の成長率しか株上がってないんですよ。よく PR 低い低いって言いますけど、実績ベースの PR はものすごい説明力あるんですよ。だから今、日本株の投資家って、あんまり期待持ってないんですよ。要するに、現実で出てきたら、買いますと。
はい、
だ先ほど日銀短観の話がありましたけど、ああいう数字がちゃんと出てきたら、それに向かっていきますと。で、今の段階、下期って、マイナスじゃないですか。
はい、
で、9月決算発表になった時の、日経さんの集計でも、ほとんど横ばいなんですよ。
はい、
そうすると、実際に、従順位の決算が2月に出てきて、あ、それが本当にいいんだよってことになったら、多分買う。そういう流れじゃないか
と。確認してから買う。は
い、もう、非常にじゃあ利益水準に対して、もう、すごく信頼と言いますかね、先を期待して書くのではなくて、実績を見ながらそれに対して何倍ぐらいの PER なら、日本株っていうのは、買える水準だから買っていこうねというような。はい、
今実績ベースの PER って16倍台なんですよ。これ納得できるんですよね。で、ところが、その予想利益の伸び率が2桁ですから、そうすると、予想 PR 見ると、えらい低い。でも、そっちで多分買ってないんですよ。
なるほど。じゃあ、この今3月期、来年の3月に占められるような決算が、ちゃんと 10% ぐらいの通年の増益というような形で固まってくると、株価の方は、それを見ながら、じわりと上がるような局面なんかも。
今の予想が、来年の5月に実績として出てくれば、日経平均1530円じゃないですか、EPS が。
はい。
すると、それに対して実績だから16倍買われるんですよ。
なるほど、なるほど。
ですから、来年は、その2万4500円とか2万5000円というのは十分にあり得る。
持ち合いの後というのはそういったことが、はい、2、3ヶ月の後というのは考えられる、
ね、通常持ち合いの後はですね、調整してから戻るんですね。だから下げるから海外勢買ってくる。だからそれまで退去して出てこないんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。
さて FX オンからお知らせです。荒野さんのメルマガ荒野博士のテクニカルルームからは FX オンから好評配信中。40数年の市場分析の経験を生かされ、流れ変化転換点を的確に捉えて投資家の皆さんの指針となるよう日々配信中です。価格は月額4500円。荒野博士のテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは荒野博士さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。
失礼しました。
鎌田さん今日もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。